ドギツーゼットラジオ。こんばんは皆さん。ドギツーゼットラジオですけども、はい、この放送は想像力の遊びは哲学有害図書の週刊ドギツーによるネットラジオ。私編集部飛田圭次郎です。はい、そして今日のゲストは山口優子ちゃんです。どうぞ。無言です。最近女王アリを飼いたい、アリを飼いたい、アリを飼いたいと言っておりましたが、ついに女王アリがお家にやってきました。俺さっき山口優子ちゃんがゲストに来てるって言ってるのに一言も喋らんかったら、俺が一人でゲストに来てるって言ってるだけの変なやつみたいになるじゃないですか。旦那さんの優子ちゃんの旦那さんの名前が名字が、結婚したら名字が変わるということで、なんて名前なのって聞いたらドゥビって言ったんで、じゃあドゥビ優子になると、そういう話をしてまして、ドゥビ優子らしいですよ。ドゥビ夫人ね。さあドゥビ夫人、フランス語でご挨拶してください。どうぞ。全然してくれませんが、そうアリンコ女王の話、うちの庭があって、そこで生野菜のヘタのあれ、こう生ゴミを一応庭のとこに埋めてるんですよね。そしたら絵はもうゆうこちゃんに話しかけるように言いますわ。ちゃんと聞いて返事してくださいね。なんで無言やの。俺一人で言ってる人みたいになるやろうが。でその生ゴミを土にこう植えて、そうすると人参とかキャベツとか玉ねぎとかもちゃんと新しく芽を出してくる。それでそれを毎日ちゃんと手入れをして、なんて、何、え、あ、そうそう、あんで、あ、聞きたかったんやけど、先週のゆうこちゃん、私は豚ですって言ってたやん。好物はうんこです。で、あと宇宙と交信できるって言ってたんか。それちょっと聞きたかったんやけど、どこ行ったかな。好物はうんこって言ってたけど、うんこって美味しいの？うんこってどんな味をするのかなと思って、それをちょっと聞、それがどうしても今週気になって、どんな感じなんかなと思って。美味しいんですか、まずいんですか、どう。あと豚女、自分は豚ですって言ったけど、豚と人間の合いの子なの？それとも豚が二足歩行してんの？どういうことなのかなと思って、その辺もちょっと詳しく知りたいなっていうのと、宇宙と交信できるって言ってたけど、宇宙の何と交信してるのかなって話を、それもちょっと聞きたいと思ったんですよ。どんな感じなんですか？質問に答えてもらえると助かるんですけども、邪道かか。合ってる？あ、そう、ほんで庭にね、そのキャベツとか入れて手入れをしてたら、土の中から大きなアリンコが出てきて、うわ、ジョーアリやと思って、で捕まえて、でいろいろとね、その最初やっぱりいろんなそのアリ飼育のグローブとか見てると結構心配になるみたいなこと書いてあって、でまさかそんな大変じゃないやろうと思ったら、やっぱり心配になります。なぜかというと、すごく落ち着きがない時もあるし、かと思えばずっとじっとしてる時もあるし、で あの乾燥に弱いというから湿度が結構ないとあかんっていうし、それをどれぐらいのものをの湿度でないとあかんのかとか、温度もなんか30度とかになったら暑すぎるとかっていうのがあるっていうので、今ちょっと夏っぽくなって暑くなってきたから部屋の温度とかもすごい気使うし、でまあしばらくして見てると卵がちゃんと生まれてたんで、よかったよかったと思って今すごくあの安静にしてじーっとしてます。で3日前ぐらいに、公園にフラッとコンビニに行く途中に見とって、やっぱり何気にこう女王アリを探しながら歩いてたんです。女王アリって結構ね、僕1週間ぐらい毎日公園に通って探したけどなかなか見つからんかったんだけど、その時はたまたまバッとこうでっかいアリンコが出てきて、うわ女王アリやと、すぐ捕まえてで持って帰って、で、名前を決めました。最初の自分の庭で見つけたアリの女王アリの名前をアップルちゃんで、公園で見つけた2匹目の女王アリを、ピーナッツちゃんと名付けて、でそれぞれがまたコロニーが大きくなってきた頃に、コロニーが大きくなってきた頃に、コロニーが大きくなってきた頃にね、引っ越しする、その時のアリの巣の形をあのピーナッツ型とアップル型に掘って、リンゴ型に掘って、そこにあの引っ越ししてもらえたらなと思って毎日観察してますけども、心配です。卵を産ん、一応あのアップルちゃんもピーナッツちゃんも卵を産んでて、ピーナッツちゃんはうちに来てもう2日目ぐらいには卵5個ぐらい産んでたから、あ、よかったよかった。サボリーチャンネルのサボリさんも結構初動が大事ですって言ってたんで、それを参考にしながら見て育てております。はい、今日のトギツーネットラジオ、トギトギ通信は一番最初に読んだあの35巻やったかな、あれの話になるんですが、それは一番最初にトギツーネットラジオやった時にニラドンと一緒に読んだ回になって一周したので、とりあえず今週と来週の分は、別の話をしたいと思います。英語で桃太郎さん、 A long long ago not Shakure I don't know area、grandfather and grandmother life grandfather works mountain woodbuster OK grandmotherワークスイズリバーウォッシュクリーナーアップリバーダンクビッグピーチグランドマザーモーストパニック GM あ GM グランドマザービッグピーチテイクアウトテイクアウトホームハーフAnd half cut in. Wow, wow, wow. Peach. Output is baby. He name is Peach Taro. Peach Taro. Big Suku Suku. One day, Peach Taro say, I wanna hunting Japanese goblin.I go, I go. Grandmother making kiwi ball. You have kiwi ball. Hunting. Let go. Take, take. Walk. Dog say, Hey, Pistaro. You have west porch.Kibi ball. I eat. Please bow bow. Okay. But you my slave, okay? Oh, my master. And monkey and bird equal pattern. Peach Taro is both and dog, monkey, bird versus Japanese goblin battle. Winner Peach Taro. Winner Peach team. Gold get. Take out. Grandfather, grandmother, happy dance. Good end, good end. これが日本に伝わる有名なおとぎ話です。まあ、今日はこんな感じでいいですかね。ゆうこちゃんが一言も喋ってくれないんで、ゆうこちゃんって好物うんこって言ったけど、尿の方はどうなんですか？あのうんこを尿でこう溶いて食べたりとかしないですか？なんか言えや。全く無視して意もしない人のことをおるかのように喋ってる人みたいじゃないですか。まあいつもそうですけども。まあ今日はこんなところでいいですかね。あ、じゃなくてワンフェスの話しなあかんね。ワンフェスがもうあと2週間ぐらいというふうになってしまいまして、今あのワンフェスのガイドブックも出てるから、そこに僕のあのディーラーのなんていうのちっちゃいディーラー紹介ページのところに、あの僕がやりたかった三笠康志半券のやつをやりたかったんですけど、それが半券本申請で出してませんよみたいなことでできなくなっちゃったんで、一応そこだけはお詫びと訂正です。で展示するものはオリジナル作品を、今2体作ってる最中です。1体はある程度できて、もう1体を今制作中です。まあどんな感じになるか完成を楽しみにしていてください。あと7月10日になんかあるみたいですよね。選挙みたいなのがあるみたいで、山口優子ちゃんも選挙には一言二言あるそうで、あの人ってどうなんみたいな、何の内容もないよねとかすっげえ毒づいておりましたけども、うん、今ね選挙の話で言うと、武蔵っていうね選挙の、あ、優子ちゃん知ってる？武蔵っていうね選挙の神の書いた神のあの鉛筆で書いたカーボンを一瞬で消して書き換えるっていうことができる技術があって、それによって票数を変えることができると、不正選挙ができると、それはもう結構前から言われた話なんですけど、だからそれが最近ちょっとあの Facebook とかでもみんなじゃあ油性マジック持っていこうとかっていうのを言ったりとかしてるみたいな。あともう一個ね、不正選挙の関連で言うと、選挙の票を集めて、でそれを集計場に車で運んでいくときに、何の車で運ぶとか、どのルートを使うとかっていうのが別に決まってるわけじゃなくて、どれでも行っていいわけですよ。で例えば A という車に選挙 の集計した票を積んで A でビューンって行くでしょ。途中で B という車に入れ替わってビューンって持って行って集計所に入ってましたって来たとしても、誰がチェックしてるんですかとね、そういう風なやり方もあるし、もし自分がねこの世界の王様であって、じゃあどういう風に選挙の 票とか国民の意思を、選挙しますって言っといて不正をしようと思ってやろうと思えばいくらでもずるい手っていうのは僕よりもっとずる賢い人たちが考えればいくらでもできるわけです。そういうこともあったりするから結構そういう不信感も生まれてきていると、そういうのもありますが、ね、このラジオ聞いてるぐらいの人たちです。大人なんでみんなわざわざ言うことじゃないですけど選挙に行くということは当たり前のことであって選挙に行こうじゃなくて自分の、もっと思いとか国づくりを良くしたいということに参加しましょうってことなんじゃないのかなと思います。選挙行こう選挙行こうということを言われておりますが選挙行くことが目的じゃなくて国づくりを良くするための活動その一つとして選挙に参加するということであって普段から悪い人がね隣におってその人たちが不正をしてたらダメだよっていうふうに注意するとかそういうふうに負の連鎖を断ち切ろうねとかそういうふうに活動していくことの方がこの世直しというか国づくりに役立つ未来につなげていくためのことなんじゃないかと僕は思っておるわけです。そっちの方がどっちかって重要なんじゃないでしょうか。友達とか家族とか見知らぬ人でもそれをそういうことを言ってこんな悪いやつが俺の同じね日本というよりもこの地球上におるとか人類だという同じ共同体というふうに考えて大きく視野を見てねそういうふうなことも僕は思うんです。うん、普段統一ネットラジオの話で先週なんかね犯罪したやつをぶっ殺すみたいなそういうことも平気で僕は言いますけども思いつきますしね、どんな拷問がいいかなとか想像することもありますよ。ゆうこちゃんやったらあドゥビ夫人やったらどんな拷問考える？まつげをライターで焼くとか。他にはどんなんがあるかな。片腕をナタで切るとか。万引きしたやつは手首を切るってね。あの張り紙が昔は空論城の中に張り紙がしてたらしいですよ。万引きとか泥棒したやつは手首を切り落とすって言って。それぐらいビビらしたった方がいいんじゃないかな。結構そういうなんかねしちゃいけないということ情状酌量もあるやろうけどそういうふうにねもっと恐怖政治ぐらいなんかちょっとねこれはしちゃいけないんだよっていうことをもっと徹底したらそういうしちゃいけない犯罪っていうのも抑止力になるんじゃないかな。どうなんやろ。ならんと思うけどもやるやつはやるやろし、だからやったやつを徹底的に排除していく排他的な世界にしたいのかそれともそういう人たちにももっと更生する機会をチャンスを与えるとかっていう人道的だと言われるようなねそういうことをやるべきなのか。で僕は人道的なことをやるべきやとあんまり思わないです。もうねもうむちゃくちゃぶっ殺したったらいいんですよ。で排他的に言ったったらええねんと僕は思います。うん、だからもうそういうやつの種族を増やすと良くないんじゃないかと。でももっとね広げていくと地球っていう規模で考えて生命がこう増えていくとやっぱりバランス取らなあかんわけじゃないですか。人口が増えて増えすぎてそしたら、食料不足になるとかエネルギー不足になっていくと、そうするとやっぱり弱者からどんどんこう切り捨てられていくということもあって、でそれが昔は強いもんだけは生き残るっていう風な生き方で昔のね古代文明というところとかでどんどん強い人たちがこう上り詰めていって社会を形成していったとは思うんですけど、でもそれじゃあダメだったっていうことなんじゃないでしょうか。だから弱者を守ろうという道徳的なことをこう言うようになって、 なってきたわけで、だから道徳的にいかなあかんわけですけども、ではそのために、じゃあこういう風にしなきゃいけないねとか、一部の富裕層が得をして下の人たちが損をするみたいな、馬鹿正直は損するとか、そういうことを許さないというふうになっていって、共産主義になってとか考えていって、それが結局うまくいかんわけでしょ、人間という弱い生き物においては。で、僕はそう思います。かといって共産主義を否定する、それだけじゃなくて、やらなあかん課題は多いわけですね。じゃあ僕は、じゃあ今回の選挙で、一体どういう風なスタンスを取っているのか。で、僕はもともと反政府思想の、いつか犯罪で捕まったりとかするようなことがあるかもしれない、そういう思想を持っているんで、いつかね、ほんまに、だってどうしても国の政策とかが気に入らんかったりとかしたら、徹底的に反発すると思います。僕はダイナマイト腹に巻きつけてね、乗り込んでいくような、そういうことをするとかありえるんじゃないかと思う、自分でも思います。言ったったらええねそんなもんって思ってますよ。どうなんでしょうね、今回の選挙で。どう思いますか、デヴィ夫人。もう私は日本に国籍を置いてないから関係ねえやと、私はもうフランスだから知らねえっていう感じですか。選挙の新聞があるんですよ、これちょっと読んでみますか。まあ、東京と、これは東京のことに関してなんで、これでも読むときってなんか公平にしなあかんとかそういうことはあるらしいけど、まあちょっとじゃあ軽くこの新聞に書いてるやつを読んでみますか。まあなるべくありのままの書いてることをね、まず自民党総裁は安倍晋三、この道を力強く前へ、政権奪回から奪還から3年半、私たち自民党は経済を優先的に取り組んできましたと、雇用がどうのとかそういうことですね。はい、次、日本共産党代表の人は名前書いてません、顔写真はありますけども、野党市民が心を一つに、戦争廃止、戦争法廃止、憲法を守る政治を取り戻したい、経済にデモクラシーを3つのチャレンジ、憲法改悪を許さない、はい、次、生活の党と山本太郎と仲間たち、生活が第一、重要政策1、子育て教育2、家計雇用3、医療年金、政治とは生活である、代表の名前書いてません、はい、次、公明党、小さな声を聞く力、希望が行き渡る国へ、力強い経済成長を地方へ、中小企業へ、家計へ、若者女性が活躍できる希望社会へ、社会保障の着実に前進、安全安心の国づくり、はい、次、日本の心、日本の心を大切にすると、代表中山京子さん、消費税増税再延期だけでは不十分、新発想、消費税マイレージ制度の導入で実質的な減税を、払う消費税から貯める消費税へ、はい、次、大阪維新の会、身を切る改革、維新だからできる、代表は松井一郎さん、古い政治を壊す、新しい政治を作る、今の政治は金や権力と癒着する政治家天国、納税者が納得いく改革を全国へと、はい、次、新党改革、代表は荒井博之さん、豊かな社会へ、脱原発する、ただ一つの保守政党、家庭ノミクスでアベノミクス補強、みんなで改革、助け合う心を力に、難病や医療大麻の研究を促進、 医療大麻が出てきました。医療大麻の研究をもっとしろとこの人が言ってます。はい、はい、次、幸福実現党、愛しているから黙っていられない、党首は釈良子さん。1、国防強化、2、減税、3、マイナンバー見直し、4、歴史認識、5、経済成長。次いきましょう。はい、次、支持政党なし、代表は佐野秀光さん、法案採決に参加できると。これは、党としての政策はなしで、有権者の意見を集めて、で党員が国会に持っていくと。今までは、国会議員が代弁をしていたのを、それをやり方を変えると。なので支持政党なし、この選択肢が欲しくありませんかと。はい、次、社民党、党首は吉田忠宏さん。安倍政治の暴走を止める、憲法を生かし戦争のない国へ、時給今すぐ1000円以上に、返さなくてもいい奨学金を、辺野古の新基地建設反対、脱原発社会を目指す、 TPP 参加に断固反対、消費税引き上げノー。はい、今笑ったな、ここで時給1000円以上でバカにしております、社民党のこと。はい、次、国民怒りの声、また笑ってます。 1% の富裕層の代弁者、安倍政治にノー。代表は小林哲さん。 99% の普通の人々が共に生きられる社会で、国民の怒りの声、7つの基礎政策、メディアへの介入をノー、自由な言論報道の回復の実現と。 TPP 参加への参加をノーで、最高賞、日本の国益を守る、そういうことです。はい、次、民進党、代表は岡田さん。あなたと進む、あなたって国民って書いてますね。でここはね、文言というよりも代表者とかその党員の人たちの顔写真とプロフィール、名前みたいなのがずらっと載ってるだけですね。まあいろいろジャーナリストの有田さんとか、元情報労連中央本部特設執行委員の石橋さんとか、元参議院議員、元防衛大臣、元山手線運転士、都議会議員、内閣総理大臣の秘書官、そういう人たちが載っております。ってな感じですが、僕がこの新聞を思うことは、新聞の使ってるスペースの大きさ全然違うんです。大きさが違いますね。これはこういうことあっていいもんなんでしょうか。山口優子ちゃん、あ、ごめんなさい、ズビ夫人も首を横に振っております。まあね、選挙でこれ、その広告料とか、じゃ金持ってるところが広告料を大きくどんどん出して有名になって名前を売っていくのがよくて、お金出してないところはちっちゃい広告料でやるというのは、これは本当に公平なんでしょうかとか、そういうことを思ったりするわけです。うん、この人なんか、そう、顔、金玉みたいな顔してない。やめろや。違う、ちゃんと内容だからね、どういう風な政策とか。そういうところから見るのも本当は大事でしょうけど、でもね、僕思うのはこれね、こういうこの一面の新聞記事のデザインも、センスが現れるとこなんじゃないでしょうかと思うんですよ。広報の人たちのセンス、広報のセンスの人、広報の人のセンスっていうのは、やっぱりそこの カラーもやっぱりあると思うんだよね。同じ党に集まる人たち、その広報の人たちがすっげえ本当はその政党がすごく真面目に一生懸命やってて、クリーンでいい 政党だったとしても、広報の人がすっげえなんかそれを空気読めへん人がやってたら台無しなわけじゃないですか。でもその広報の人を選出する、お前じゃああなた広報やってねとかっていうのもその政党の人たちが選んだわけでしょ。だそれで OK を出してるということなので、やっぱりそういうところにはそういう人たちが集まってくるっていうのもあるから、だから大事だと思いますよ。言ってる文言とかね、この書いてる文言で受ける印象ってあるわけじゃないですか、だからこういうマークを使うとかっていうのに、こうそれを良しとしててっていう雰囲気がこの一面から現れるわけやと思うんですよ、ね、こういうこれだけにするとか、ここはもうこれだけで押していくとか、いやいや私たちはこうだとか、そういう風なこともあるんで、結構そこからこうパッと見で印象で自分の直感とかインスピレーションとビビッと来るものっていうのと、そこに行っちゃってもいいんじゃないかなと僕も思ったりします。本当にどれにどこに票を入れていいか分かんないとかっていう人は、いいんじゃないですか。いやこの人の顔好きやからとか、そういうそれだけでもいいと思いますし、だって実際会ったことないから、ほとんどの政治家に分かんないじゃないですか。会ってみたらめっちゃ嫌なやつやったとかいうこともあるし、うわなんかすっげえ心の奥底に裏表ありそうなこの人みたいな、顔ではニコニコしてるけどとか、真面目そうなこと言ってるけどもみたいな、何にもこいつ分かってねえなバカだなとかいう人もおるやろうし、いやまあ少なくともちゃんと僕たちよりもプロで専門家なわけですから、詳しくいろいろやってるでしょうし、どっちかといったらトイタの方が怪しいですからね。まあね、こんな感じでどうなるか楽しみですね。僕はまあこの前もあのラジオで言ったんだけど、もうどうしても嫌なやったら全部捨てちゃったらいいんじゃないですかみたいな、そういう極端な極論なことも思いつくぐらいの発想の人間ですから、何の当てにもならないですよ。猫の話しなあかんわ。家の近所におる猫で、白い毛長のふわふわの猫がおって、で夜中見た時とかには、あのうちの大家さんの車の屋根の上に乗ったりとかして、うわすごいでっかい猫と思ったけど、昼間見たらね、目の色が右が黄色で左が青色のオッドアイの猫じゃん。うわびっくりした、初めてオッドアイの猫動物見たと思って、前まではオッドアイってそんな CG で作ってんやろと思ってました。カラコンとかねそういうもんやと思ったけど、実際におるんやなと思って、可愛いんですけど全然遊んでくれません。にゃーって言って近づいていってもにゃーって言って離れていかれるという、寂しいです。まあ今回はこんな感じで、それではまた。以上っていうか山口優子よ、なんか喋らんかい。